教会の暦によりますと、私たちは今、レントの期間の中におります。イエス・キリストの十字架の苦しみと愛の道行きを、特に覚えて過ごす季節、そうした時にあたりまして、今日はマルコによる福音書、新約聖書のマルコによる福音書の14章に記されている御言葉をお読みいただきました。ご自分でマルコによる福音書を読まれたらよくわかりますが、このマルコによる福音書によりますと、この14章から、十字架へと向かわれるイエス様の受難の歩みが、具体的に詳しく語られていくことになります。でその意味で申しますと、今日の箇所はそのイエス様の受難の歩みそのものが語られていく中で、一番初めに語られた物語ということができます。そのことと重なり合うように、この14章の9節、マルコによる福音書の14章の9節でイエス様ご自身がこのようにおっしゃっています。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。ある意味ではイエス様による最大の褒め言葉といいましょうか、賛辞です。聖書の中でここまでイエス様に褒められている、お褒めに預かっている人はあまりいないんじゃないかと言っていいと思いますね。でここにこの女性のしたこと、それはこれから十字架へと向かわれるイエス様の、 その福音を証しするものとして本当にふさわしいことである、その福音の意味持っている豊かさをこれほど表しているものはないとイエス様が認めたこと、そういうことだというんですね。一人の名もない女性のしたことが、そのようにキリストの、これからキリストが歩んでいかれるその道筋、その道行きの意味を本当に深く理解しており、私たちに証ししてくれている。イエス様の十字架をめぐりましては、今もそれらしいことを申しましたけれども、むしろ多くの場合、人々の無理解、イエス様の道が理解できないでつまずいていく人々の不信仰の方が多く語られているように思われます。現にこの14章を見ましても、初めの1節2節におきましては、祭司長や律法学者たちが、つまりそういうユダヤ教の指導者たち、真っ先にイエス様を迎えるべく選ばれていたはずのユダヤ教の指導者たちが、何とかしてイエス・キリストを殺そう、抹殺しようと計略を練っていたと言われております。またこのあと10節11節を見ますと、イエス・キリストに選ばれ、そば近くずっと仕えてきた12人の弟子たちの一人であるイスカリオテのユダという人がイエス様を裏切る決意をしたと言われております。イエス様の周囲にはイエス様を理解できない者たちの不信仰やつまずきや、また憎しみ、敵意というものが渦巻いていた。しかしそういう言葉に挟まれるようにして、一人の女性の行為がイエス様の福音を最も豊かに証しするものとして、イエス様ご自身によって喜ばれ示されております。受難節の中にある今、私たちも改めてこの女性の物語に、女性の物語といいましょうか、イエス様に対して好意を注がれたこの女性の物語に耳を傾けていきたいと思います。そして イエス様の受難の導きの中に込められている福音のメッセージ、喜びと命のメッセージを改めて聞き取っていきたいと思っております。そうした思いで、早速今日の3節以下の物語に目を向けてまいりますが、ただ一つ注意したいのは、ここに語られているのは一種異様な出来事だということです。聖書と聞きますと、聖書の話と聞きますと、私たちは、何かこう信仰心にあふれた人の美しい話であると思いがちなところがあります。まして今申しましたように、イエス様はこの人の成したことこそが福音の証になるんだと、イエス様が褒められた、認められた、そうであるならばどんなに立派なことをこの人がしたか、そういう思いで見がちでありますし、私たちもこの人の真似をしていいことをしましょう、それがイエス様に喜ばれますよという話になっていく、そういうふうにこう予測するところがあると思うのです。でもちろんそれも一概に間違った見方とは申しませんが、しかし今日の物語については、そう単純にそう麗しい話として紹介されているわけではないのです。ここには異様なことが起こっている、人々が本当につまずかずにはおれない、疑問に思わずにおれない、そういう突飛なことが起こっている、そのことは私たちもまず受け止めておくことが必要であろうと思います。でそのために私たちも、想像力を働かせて、今ここにこのように礼拝を、ある意味厳粛に礼拝を捧げるために集まっているこのところに、この女性が入ってきて、同じことを、例えば私に対して同じことをしたと思ってみたら良いと思うのです。皆さんがお招きしたイエス様が私たちと一緒に食事をしておられる、もちろん食べるだけではなくて、そこで食事をしながら神の御言葉を語ってくださっている、そういうところに一人の女性が入ってきました。特別不死だらな女性だ、そういうふうに罪深い女性だと決めつける必要はありませんが、しかしルカによる福音書などを見ますと、どうもそういう背景を持った女性であるという見方があったようです。その女性が周りの人に気遣いながらそっと入ってきて、私にも聞かせていただきたい、その部屋の一番隅に腰を下ろしたというならまだいいんです。そうではないですね。その場にいる人々のことなど全く眼中にない様子で、まさになりふり構わず突然ずかずかとイエス様のところに近づいたかと思うと、皆が見ている前で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を壊して、その香油をイエス様の頭に注ぎかけた。そこにいた人があっけに取られるのは当然のことです。しかもさらに唖然としてしまうことは、イエス様ご自身もこの女性をたしなめようとする様子が全くないということです。いや、むしろイエス様はその人のしたことをとても喜んでいらっしゃるように思われる。イエス様をお招きしたのは私たちです。その私たちを無視するかのように、イエス様はこの女性にばかり思いを向けていらっしゃるように思われる。私であればこの場にいたら、やはりこの女性に対して穏やかな思いを抱くことはできないでありましょう。4節5節を見ますと、この時何人かの人々が憤慨して示した反応が示してあります。 私もおそらく、まあ、全く同じかどうかは別にしましても、私もおそらくこういう思いを抱いて、こういう内容のことを口にするでしょう。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って、貧しい人々に施すことができたのに。特にこの人を咎めるための言葉が印象的ですね。なんて不思議だらな人間なんだ。なんてことをするんだ。そういうことを言わないんですね。どうしてそんな無駄遣いをするのか。これだけのお金があるのならば、こんなことをしないで、大勢の貧しい人たちを助けることができたではないか。そういうもともらしい理由を持ち出して、取り繕うしかないような自分の中の苛立ち、憤り、それは一体何なのか。まさにそこに、今十字架へと向かおうとされているイエス様の御心から離れてしまっている私たちの姿。イエス様の後に従いながら神の恵みを見出そう。そういうことができなくなってしまっている。いや、そういうことから思いが全く離れてしまっている自分の姿が表にされているように思うのです。でそもそもここでは一体何が問題になっているんでしょうか。まあ、イエス様の、まあ、6節以下に書いてあるイエス様のお言葉を見ましても、一体どうすればいい、どうすることがいいのか、すぐには分かりにくいですね。一見するとここではイエス様を愛することとイエス様に対してお仕えすることと貧しい人たちに仕えること貧しい人たちを助けることとどちらが先かどちらを優先すべきかそういうことが問題にされているように思えるかもしれません。でそうであるとすれば、まあ、信仰の事柄なのであるからやはり何を置いても神様のことを第一にすべきだ。そういう答えがあるでしょう。しかしまた、そうであるからといって、現に貧しい人々、困っている人々がいる中で、そういう人のことを後回しにしてよい、二の次にしてよい、そういう話なのか、それで本当に神様の御心にかなっていることになるのか、まあ、そういう議論をすることも可能でありましょう。ただ今イエス様ご自身が私たちに問うていらっしゃるのはそういう話ではありません。そういう神学的な議論をしてらっしゃるのではないのです。でそれは何よりもこの女性のしたことを非難する私たちの思いを顧みてみればすぐにわかると思うんです。彼女を批判した人々、まあ、私自身もそうだと思うんですが貧しい人たちのことを口にはしていますけれども本気でその人たちのことを心配してその人たちを助けようと思っているかといえばそんなことないですね。むしろそうではなくて自分の苛立ち自分のこの憤慨持って行き場のないこの何とも言えない思いを正当化してこの女性のしていることにケチをつけるそれを正当化する理由としてこの人たちのことを持ち出しただけなんです。そこには愛なんていうものは、まあ、全くないとまでも言えないかもしれませんけれども愛を求める思いなど全くないのです。そして今受難の道を歩み出されるイエス様が私たちに問うていらっしゃるのはそこなんですね。人を愛することができない私たちの姿 愛というもののない私たちの姿、そしてそれ以上根本的に神様を愛することさえできていない私たちの不信仰、罪というもの、神を愛することが先か、人を愛することが先か、なんかハムレットのような高尚な議論をしているかのように見えるかもしれませんけど、私たちはそんなきれいな存在ではないのです。答えがはっきり出ればこうしなさいとイエス様がおっしゃれば、いつでも自由に神様を愛し、人々貧しい人々のために自分のすべてを注ぐことができるような愛に満ちているかといえば、全くそうじゃないですね。人を愛する気なんかない。自分たちを無視するかのように入ってきた女性をはっきり言えば排除したい、そういう思いしかそこにはないのです。しかもそういう自分をいかにも信仰深げな理由を持ち出してごまかし、ケチをつけていく、一心不乱に神様に、また人々に愛を注いでいる人に対して理由をつけ、ケチをつけていく、そういう私たちの姿、神を愛することも人を愛することもできない、できていない、いや、そういう愛のない罪深い自分を、今私たちはイエス様の前で、イエス様の十字架の前で見つめ直してみること、それが今日のイエス様からの第一の問いです。それはこういう自分じゃダメだ、こんな人間はダメだ、そうやって自分を責めろっていうんじゃないんですね。この罪深い私にあなたは気づいているかどうか、そして何よりもその私たちにイエス様はどのように今関わろうとされているのか、この私たちが何を受け取るように求めて、イエス様を求めていらっしゃるのか、ですからイエス様は私たちと同じように評論家のようにして、悪いのはお前だ、罪深いのはお前だと、私たちを非難してケチをつけてらっしゃるわけではないですね。イエス様は私たちがするように私たちを非難し裁こうとしていらっしゃるわけではない、むしろそのような裁かれるべき私たちをその罪と裁きから救うために、今十字架の道を歩み出そうとされている、このような私たちの裁きを、私たちの受けるべき裁きを私たちに代わってその身に担い、私たちをその罪から解放された神様のもとにある新しい命に作り変えるようにと、その道を開くようにと、苦難の道を歩み出そうとされているのです。そのイエス様の道は私たちに見えているかどうか、そのイエス様の愛をあなた方がそのままに、罪人のままで受け取ろうとしているかどうか、そのイエス様の十字架の道をユダヤ人はもちろん弟子たちも私たちも見失っているのです。もっともらしいことは言うけれども、高尚な議論はするけれども、イエス様のその、愛といえば愛です、神様の恵みの道が私たちに見えていない、分かっていない、そういう中にあって、今周りの人が目に入らないほどに一心不乱にイエス様と向き合い、イエス様の愛をその自分の身に 痛いほどに感じながら、また自分の持っているナルドの行為をイエス様に全て注ぎかけた女性が現れる。イエス様の御心に気づかされて、そこに満ち溢れているイエス様の愛と恵みを見出した女性が、ここに現れて、その恵みを証ししたのです。今私たちは、何をすればいい、こうすればいい、そういうところではないんですね。だから神様にやはり使いましょう。いや、貧しい人たちに使いましょう。そういう話ではなくて、この女性と同じように、自分の何もない愛というものも、恵みというものも何も知らない、この私が、そのままに、この私をそのままに、その神の愛のもとに導いてくださるイエス・キリストのその恵みをしっかりと見つめて、そのままに受け入れていくこと。なんか私たちが自分で考えて、こういうことをしましょう、神様のためにこういうことをしましょう、人々のためにこういうことをしましょう、まあ、もちろんそういうことも大切かもしれませんけれども、そういうことを自分で考える前に、上辺だけのそういう何かもっともらしいことをしたり考えたりする前に、本当に私たちの罪を受け止め、ご自分の命をかけて、命を注いで、私たちのために十字架へと歩んでくださる、その私たちの救いを勝ち取ってくださる、イエス・キリストの愛をそのままに受け入れていくこと、見出していくこと、受け止めていくこと、求めていくこと、それがこの女性のしたことです。そしてそのことをイエス様は私たちに示しておられる。そしてこの受難節の季節にあって、福音が述べ伝えられるところで、このことをイエス様は私たちに求めておられるのです。そのことを私たちは上手にすることはできないかもしれません。誰が見ても、いやそうかと分かるような形ですることはできないかもしれない。この女性のしたことがあまりにも愚かにしか見えなかったように、あまりにも無駄遣いをして、なんでこんなことをするのかと言われるような余地を持つほど、ぎこちないものだったかもしれない。しかし、そういうことにもとらわれずに、自分のあるがままを持って、イエス様の愛を受け止めていくこと、そしてその愛の中に、私たちもまた作り変えられて、自分の持っているものを持って、イエス様に捧げていく。変えていく、イエス様の後を従っていく、そこに神の恵みの御心を知り、神様の愛のうちを新たに歩んでいく道が始まっていくのです。旧説の言葉をもう一度振り返ってみましょう。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。そこに福音が明かしされている。神様が私たちに受け取ってほしいと、そのようにして命の中に、新しい命のうちに入ってきてほしい。その命を生きてほしいと願っておられる、その福音が ここに明かしされているんです。愚かな行為に見えるかもしれないし、スマートなものではないかもしれないけれども、そこに神様の愛があり、神様の恵みの証がある。私たち自身もまたこのキリストの愛を隅々にまで、心の隅々にまで受け止めていく、そういう信仰を与えられるように、この女性のように、まあ、自分の持っているもの、それが何であるか分かりませんけれども、自分の持っているものを持ってイエス様に答えていくことができるように、神様の恵みの前に立ちたいと思うんです。十七節の歩みはそのように、まあ、いつもいつもそういうことをばかり考えているわけにはいかないでしょうけれども、私たちの何か考えること、私たちのなすべきことという以前に、神様が私たちにどんな豊かな恵みを備えてくださったか、どれほどそれを素直にそのままに受け入れてほしいと願っていらっしゃるか、そのことに思いを向けて、その神様の御心に思いを向けて、その神様の恵みを毎日の生活の中で一つ一つ見出していく、証ししていく、そういう歩みへと導かれていきたいと思います。一人一人がこのイエス・キリストの十字架の導きに心新たにされて目を注いでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、レントの季節の中にあって、あなたの御言葉を通し、イエス・キリストの十字架の恵みについて新たに御言葉を聞き、思いを巡らすことが許されましたことを感謝いたします。十字架の導きを通して、あなたは本当に私たちを新しい命へ、永遠の命へと招いてくださっています。愛のない罪深い私たちをこそ、あなたの子として、あなたの愛する者として導いてくださっています。どうぞ私たちがそのあなたの恵みと愛とをそのままに受けることができますように、見出すことができますように、またそのあなたに導かれて、あなたに仕え、人々に仕えていく道筋を一つ一つ見出しながら、あなたの恵みを証ししていくことができるように私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。